日曜討論です。
それでは
新党の結成に向けて動き出した小沢氏、政権交代の原点となった国民の生活が第一を掲げるとしています。
政権交代を成し遂げた民主党ではありません。原点に立ち返り、国民が選択できる政治を構築する。よろしくお願いいたします。
先週開かれた新党結成の準備会合には50人近い国会議員が出席。3年前政権交代を実現した民主党は分裂することになりました。
これですっきりしたという印象を持っている方が多かった。
国民の生活が第一、増税反対、これは何のその政治的な解決もならない。
小沢氏にとって4度目となる新党の結成、何を目指すのか、そして政局の行方は。代表に就任する小沢氏に問います。
おはようございます。解説員の島田敏夫です。消費税率引き上げ法案などに反対をした小沢一郎氏は、先週自らに近い議員とともに民主党に離党届を提出しました。今週11日にはおおむね50人規模の新党を発足させて設立総会を開く予定です。今朝の日曜討論は2部構成で、時間を10時10分まで延長し、前半で新党の代表に就く小沢さんに今後の政局の中でどう動くのかを聞きます。そして後半は森本防衛大臣と専門家の皆さんに、在日アメリカ軍のオスプレイ導入をはじめとする安全保障問題について討論をしていただきます。まず小沢さんに聞きます。おはようございます。
おはようございます。
でその新党発足のですね、
はい、
この話を伺う前に、まずですね、今回なぜ民主党を離党して、そして新しい道に歩み出るとこの決断をしたのか、一言で言うとどういうことか、これをちょっと国民の皆さんに説明していただきたいんですけど、
まあ、3年前に私たちは国民の生活が第一という理念を掲げて、選挙戦で訴えて、そして政権を任せてもらいました。ところがその時に訴えたいろいろなことがなおざりにされて、今回は消費税の増税のみを強行すると、自民党とも、まあ、話し合いといえばかっこいいですけれども、私どもは野望だと思いますが、自民党政治ではいけないと言って我々は政権に就いたのに、自民党と組んで増税だけをとにかくしゃにむに通すと、そして我々の主張した年金であれ医療であれ、そういうものは一体改革と言いながら全くの事実上の棚上げになってしまったと。これではもはや我々が政権交代の時に訴えたことと全く違いますし、もはや今の民主党は民主党でないと。ですから我々は本来の民主党の初心に立ち返って新しい党を作りたい、うん、そういうことです。
そうしますと新しい党はですね、これは結局2009年の衆議院選挙の時に民主党が掲げたそのマニフェスト、その元々の姿に近いものを訴え続けていくと、こういうことなんでしょうか。
は
い、
それが前提にあることは間違いありません。うん、で基本の理念の国民の生活が第一ということは、この基本理念は変わりようがありませんから、これは大義の旗としていつまでも掲げていきたいと思います。
はい、で今回ですね、離党届を出した議員の中にも具体的な対応についてはちょっとばらつきがあるようですよね。で新党準備会、先ほどの映像にもありましたけども、あの時47人が衆参両院合わせて出席していました。どうなんでしょうか、最終的にはですね、何人での船出ということになるんですか。
まだ民主党から離党したいという人も党内に結構たくさんいると思います。ですから確定的なことは分かりませんけれども、50名で船出できると思います。
50人に届くと
はいと思います。
そしてその新しい政党の名称なんですけど、これがその先ほどのお話にもあった国民の生活が第一の党というのが交換伝えられてきてるんですがこれあの衆参両院の会派の届け出の時にもこの名称を使ってますけども、はい、政党名もこの名前になるんですか。
あのこれはあのみんなでもって決めることですので11日に決めたいと思いますが、会派の場合は会期中なもんですから、はい、うん、先にやらなきゃならないということで、どうしたらいいだろうっていうから、まあ、じゃあ国民の生活が第一という理念をそのまんま使ったらいいんじゃないかということでしましたが、正式な新党名はまだ分かりません、
うん、あの普通に考えるとこの国民の生活が第一というのが長いんで国民生活党とか、
うん、あのみんななんとか党なんとか党というふうにやりますけれども、あの必ずしも既存の観念にとらわれる必要はないんじゃないかというのがあの結構仲間内でも多いと思います。
うん、まあ、昔あのグループなんとかとか、
うん、
なんとかの風というふうなものもありましたけど、
はい、うん、そうですね、まあ、いろいろあると思いますけれども、旧来の発想にとらわれない方がいいと私個人は思ってます。
はい、そこで先ほどのお話にもありましたこの2009年のですね衆議院選挙、ここで政権交代を民主党として果たしたわけなんですけど、この時の民主党の支持者に対して繰り返しになる部分はあるかもしれませんが、今回の離党新党立ち上げという決断、つまり民主党を割るという結果になったわけですから、これをですね当時の支持者にはどう説明をするか、この点いかがですか。
当時の支持者自体が民主党に対する見方が変わってると思いますけれども、それはそれとして、あの私はあの一番あの残念無念の思いです。自由党と民主党、これもいろんなことを全て、忍耐しながらあの民主党との合併をしました。そして選挙に向けてただあの一走り私も先頭に立って頑張って、その結果、うん、政権交代ですから、これが今日のような民主党に変わり果ててしまったということは、まあ、非常に残念で、また私たちは本来の民主党の理念と政策を体現するものであるというプライドと責任を持っているつもりですので、まあ、我々が本来離党する話ではないんですけれども、国民の皆さんとの約束を捨ててしまった人たちが離党すべきだと思うんですが、まあ、政権を取っている方にどうしても皆さんもなびいてしまいますので、まあ、我々としてはじゃあ私たちで行動する以外ないだろうという結論になったということです。
うん、で今のその2003年の自由党と民主党、その当時2つの政党が合流したことによって政権交代が実現した。でそれから9年ですよね、そして分裂ということになりました。これ小沢さん自身はですねこの9年間の試みというのは結局失敗だったと見てるのか、それとも一定の意義があったと見てるのか、この点はどちらですか。
僕は大きなあの意義があったと思います。というのは日本の特に戦後の政治状況はまさに自民党を中心とした政権がずっと続いたと、これは民主主義国家では考えられない状況だったんですね。それがいわば大きな2つの政党が中心になって堂々選挙をやって、そして国民皆さんも思い切って多分清水の舞台から飛び降りるぐらいの日本の国民の皆さんとしては政権を変えたんだと思うんです。だから国民皆さんが動けば政権は変わるんだという意識をみんなに持ってもらったということでは非常に大きなことだったと思います。ただ私自身としてはその中にあってやってきて民主党のこの変わり果てた姿には非常に結果として残念に思います。
うん、そこでちょっと意地の悪いこと聞きますけれども、今回の小沢さんの離党の決断、そこにはですねその民主党の中で主導権を握れなくなったと、そのことへのですね 反発から出た、まあ、一種この政局中心、口の悪い人は権力闘争を最優先に考える結果だと、こういう指摘をする人もいますが、いかがですか。
うん、そういう見方をする人がいることは分かってますが、その人たちの話は逆なんですね。いわゆる政局も権力闘争も何のためにそれがあるのかっていうことを考えないで、そっちがそれが先だみたいにみんな思ってんですね。我々は、また私は政策を、国民のために良い政策を実行するために権力闘争があり政局があるんだと。ですから今回のことは今さっきから申し上げておりますように、3年前に国民の皆さんと約束したことを全部放り投げてしまって、いわゆる政策の実行をしようとしないで増税だけに走っていると、これでは本来の民主党の政策は実現できない、だから我々でやる以外ない、後先が逆なんですよ。政局とか権力闘争かっていうのそのこと自体が悪いとかなんとかっていう、まあ、言葉のイメージは悪いんですが、本来的にはあり得ることなんですね。だけどそれは何のためなのかと、権力を国民から与えられてる、その権力は何のために与えられてるのかと、それは国民の皆さんのためにいい政治をするために与えられている、だからその権力をめぐって、いろいろな考え方の違いがあるというのは当然のことなんです、
はい、でその今ご指摘のあった政策実現ということ、そのためにはどうしても数も必要になりますよね。
そうです。
先ほど、まあ、50人で船出はできそうだという、そういうご発言がありましたけれども、新党絆、こちらにいる皆さんの顔ぶれを見ると、はい、これは小沢さんにもともと近い、若手中堅議員で作られてますよね、
はいはい、
この新党絆の人たちとの合流というのは近いうちにあるんでしょうか。
ですから当面会期中ですので、会派は同じくしようと、
うん、
国会は会期、
ね、
会派でもって活動しますから、それはいずれ実現すると思います。いずれって近いうちに、
近いうち
に、だ党として一緒になるかどうか、まだ新党自体ができてませんので、まだそれは先の話だと思います、
うん、考えてはいるということですか。
皆さんが良ければね、うん、はい、
はい、そしてちょっとこちらご覧ください。その政策問題について考えていく中でですね、野田総理の最近の発言の中にこういうのがありますね、この社会保障と税の一体改革、この問題について子ども子育ての充実や社会保障を安定化させる考え方のもとに行っており、決して増税先行ではないと、こう野田さんは言ってます。先ほどの小沢さんの指摘と真っ向からぶつかるわけなんですけれども、新党を作ってこの後野田政権とどう向き合っていくのか、この点について基本的な考えはいかがですか。
そういう考え方を持っているという、まあ、総理の発言なんですが、それをじゃあその考え方を実際に実行しなければならないわけで、政権を持ってんですから、権力を持ってんですから、数も持ってんですから、なぜそれをやんなかったんですかと。増税を実行するために自民党と談合して、今言ったこの野田さんの考え方はどっかに棚上げ消えてしまったじゃないですかと。それでは単なる口先だけだということで、国民の納得は得られないと、そう我々は思います、
うん、社会保障と税の一体改革の問題については、まさに小沢さんがルル先ほどから述べていることはその一点だと思うんですよね。ただそれ以外にも政策課題というのは山ほどありますね。その山ほどある政策課題の中には、一致するものがあれば野田政権と協力することもあり得ると、そういう立場なのかどうか、それとも全て全面対決なのか、どっちなんでしょう。
いや、国民にとっていいことは協力すればいいと思いますよ。ただ基本的に野田政権といいますか、変わってしまったこの民主党政権の本質的な問題は、私たちは今までの自民党の官僚におんぶに抱っこ、官僚任せの政治はやめますと、で国民の代表たる政治家が決断し責任持って政策を実行するということを訴えたんですね。それに対して国民皆さんが賛意を表したんだと思うんです。ところが現実には、口の悪い人はもう自民党と同じ、いや自民党よりさらに悪いと言われるぐらいに、全部官僚に、おんぶに抱っこで官僚任せと。私はこの消費増税の先行というのはまさにその シンボリックなことだと思ってます、うん、
その一方でその国民のために役に立つものであればという中に今具体的にですね、はい、野田政権とこの点については協力してもいいんじゃないかと思うようなものは何か浮かんでますか。
いや基本的にそういった特に社会保障関係、まあ、子育てとかということも今おっしゃってるようですけれども、はい、そういう類も全く変質してしまいましたので、うん、そして全部棚上げになってしまったので、当面その我々が主張した大事なことについて、賛同しようにもするものがない、うん、見当たらないということが、まあ、現実じゃないでしょうか。
一方でですね、自民党との連携とか協力、そういう選択肢というのは一つの政党として独立した後はやっぱり考える中に浮上することもあるんじゃないですか。
いやありませんね。我々はそもそも自民党政治はではダメだと、国民のためにならないと言って国民の支持を得たわけですから、それがまた自民党と、ね、一緒になって逆戻りということはありえない。ただ自民党の中にももちろん民主党に今残ってる人たちの中にもやはり志の気持ち考え方の同じ人がいるとすれば、それらの人が別に我々新党に参加するという意味じゃなくて、自民党や民主党を離れてそして協力しようじゃないかということを、そういうことは否定する必要ないんじゃないかと思います。
そうそう、自民党と握手はできないけれども小指ぐらいを握り合うという相手はいそうだということですか。
だけど自民党の中に入ってちゃう話にならないですよ。
中にいては
いてんという話になるんです。
はい。そしてこの国会の当面の日程を見ますとね、
はい、
社会保障と税の一体改革の関連法案、これが参議院で11日から審議が始まります。
はい。
野田総理は先ほどもありましたように、まあ、単なる増税先行ではないというふうに発言しているわけなんですけども、改めてこの社会保障の部分ですね、参議院で審議されるこの法案の社会保障部分について指摘すべきポイントを一つもし挙げていただくとすれば。
だから社会保障についても年金医療特にね、
はい、
我々はあの時訴えたわけですね、今の年金を統合して、そして最低保障年金と、はい、自助努力の部分の2階建てにの一つの組織にすると、それで最低保障年金は7万円前後を目処とすると、それが年金改革の我々の大きな目玉の案だったわけですね。それから後期高齢者医療の廃止の問題もありますけれども、ですからこの年金っていうのは今一番やっぱり皆さんの将来設計の将来の生活の不安じゃないでしょうか。このままだとね、みんなもらえるかどうか分かんないからつってかけないという、うん、そうすると国民皆保険皆年金というのは崩壊しちゃいますから、だからこれは非常に大きな問題だと思いますがね。
そうすると最低保障年金構想については堅持すると、堅持すべきであるということですね。
私はそう思います。
はい。そしてですね、その社会保障の問題の一方で消費税率の引き上げ2段階で行うというこういう内容なわけですけども、小沢さんもかつてはですね、消費税率の引き上げというのは 5% の後も必要だと発言していた時期も昔ありました、
はいはい、
現時点ではそういった引き上げというのはじゃあいつ頃になったらこの国は容認できるようになるとお考えなのか、それでいかがですか。
私は消費税の論議そのものを否定するつもりはないと、これはずっと言い続けています。ただかつて私が一番先に消費税のことを言ったんですが、その時には同時に所得税と住民税を半分にしますと、18兆円の減税ということも言ってたんですね。そこのところ皆さん忘れちゃってるけれども、ですからそれは論議は否定しませんけれども、一つはね、今長い間のこのデフレの日本経済の脱却のめどが立ってません。そしてそこにね、僕は非常に心配してるのはやっぱりユーロの不安定ですね。これは僕はもう行き着くところまで行っちゃうんじゃないかっていうような気がします。そうしますとね、これは金融、世界的金融危機、世界不況につながるという気持ちを非常に持ってますので、これを襲ってきてもこれを克服できる国内需要の中心の日本の経済体制、経済体質ってのを作っておかないと、外需外需で輸出ばっかりに依存してるんでは、そういう状況になった時は全部 アウトになっちゃいますんで、そういう国内需要中心の経済体制を作り上げること、それから政治的に大不況になったら一番先にこの極東中国が政治的な私は動乱になる可能性が非常に強い。それと朝鮮半島も同じです。ですから政治的にも安定した勢力を作らなきゃいけない。ですから次の総選挙というのは非常に大事な選挙だと思っております。
はい、で政策課題でですね、焦点が当たっているもう一つ、原子力発電の問題、こちらについてちょっとお伺いしたんですけどね、はい、野田政権は大井原発の3号機、先日運転再開に踏み切りました。この今の政府の判断、これに対して新しい新党は原子力発電というこういうこの大きな課題に対してどういう基本姿勢で向き合うお考えですか？
僕は今度の大井の原発ですか、これも安全性について国民住民の納得の得られるようなやり方をやってないという批判は正しいと思います。再開するにしてももっともっと今まで以上の慎重な安定につい安全についての検査を準備をすべきだ、調査をすべきだと思っております。全体として、私は原子力というのはずっと前から言ってましたが過渡的なエネルギーだと思います。と言いますのは、その原発のいわゆる後に残った高レベルの廃棄物、
はい、放射性廃棄物、
これはね世界的にもどの国もガラス固化技術とかなんとかって言いますけどね、これも完成してないです。そうすると高レベル廃棄物を処理する方法がないんですよ、うん、どこも見つけてない。ですからその意味ではこれはまさに、永久に使えるものではないと、
うん、
ですからなるべく早く新しいエネルギー開発に全力を尽くすべきだと思います。
そのエネルギー開発で言いますとね、今政府の中の検討では2030年、この時点を一つ目安にしてベストミックスですね、エネルギーの供給の比率をどうするかと、この議論が進められていますけれども、原子力の依存度を今あるものが古くなったらなくしていくという考え方でいくと2030年で 15% ぐらいまでと減らすことになると、これまでまあ 30% ぐらいの依存率ありましたね。この考え方が結構議論されているわけなんですけども、小田さんはそういった言ってみれば原発の圧縮ということに関しては決して反対ではない。
圧縮っていうのは僕はある期間をめどに、やっぱドイツでは10年めどにやめることにしましたよね。これが10年で日本の場合できるかどうか、僕は専門的な情報を持ってませんので今断言はできませんけれども、一つの大きな目処だと私も思ってます。で今おっしゃった政府のあれは順次少しずつ廃棄していくんでしょうけど、じゃあ廃棄物どうするんですか。廃棄していく廃棄していくって言いますけども、だからそういう問題もありますから、原子力をずっと比率は小さくするけど継続していくというのは現実的に難しいんじゃないかと思います。ですからやっぱりドイツが一つのいい例ですので、やっぱり10年がいいか15年がいいかは分かりませんが、やっぱり原子力はやめて新しいエネルギーに変えていくという方向じゃないかと私は思います。
脱原発依存ということですね。
そうですね、今すぐはできなくても、はい、ちゃんと目処をつけてやるべきだと思います。
はい、そして再び小田さんの政治の歩み、ちょっとこちらの画面ご覧ください。こちら日本の政治の一つの断面ですけどね、はい、自民党を離党した後新政党を作って、そして細川内閣を樹立させた。でさらに新進党、はい、この時は野党時代、そして自由党時代に自治連立自治公連立と進んで、その後で民主党に合併という、先ほどからも話が出た大きな流れでこれまで政治活動されてきました。つまり4度目の新党結成というのが今回なわけですけれども、これまでの歩みをご自身振り返って目指していた政治というのが少しは実現できたと感じてますか？
うん、ですからさっき言ったようにまずは細川内閣ができたという、これは日本の戦後政治史にとって 最初の大きな問題、良かったことだと思います。そして3年前の政権、本格的政権交代、これができたということはやはり私どもが最初に自民党を離党して細川政権を作ったというところに端を発してますから、日本でも政権交代が可能なんだということを国民皆さんがの意識の中に定着させたということについては非常に大きな私は成果だったと思ってます。
一方でですね、小沢さんね、その二大政党制っていうのを小沢さんが目指してこられたと、これよくわかります。で、今回その二大政党の構図を崩すような形の離党新党結成、これについてはどうなんでしょう。ちょっと相矛盾する面がありませんか。
いやいや、我々が先じゃないんですよね。増税するために自民党と公明党3党が一緒になっちゃって、7割以上ですか、そういうようなことが行われたという現実の中で、私たちはこれじゃ二大政党制でもなければ議会制民主主義の本当のあり方じゃないと、こんなはずじゃなかったというので、もう一度やり直さないといけないという思いになったということです。
で、まあ、その思いに対してですね、かつての盟友の渡辺公造さんはね、まあ離党という今回のこのアクションに対して小沢君もこれで終わりだなというふうなコメントをしてましたけれども、こういった声にどう反論します？
何にも感じません。こう終わりかどうかは渡辺公造氏が判断するんじゃなくて、国民が判断することですから、
そこでその政治の成果の実現ということになりますとね、これやっぱり昔から政治は力、力は数というのは永田町では原則として常に、
いや民主主義社会ではです、
民主主義社会では、
はい、
ということですね。とその考え方、まあ、これはつまり議会制民主主義というのは最後は多数決だと、
はい、
まあ、その原則を言うものですけれども、どうなんでしょう、勢力拡大をこれから先図るとしますと、
はい、
これはやっぱり政治の世界も政治資金というものがですね、極めて重要な役割を持ってきます。そうしなければ運動もできません。この新しい拡大を支える資金というのは、これどう確保していくんですか。
いや、それはもう新党が立ち上がったら国民皆さんに広く訴えまして、それで、資金の協力もしてもらいたいと、まあ、アメリカのように、献金のね、風習が広く行き渡ってるところと違いますから、
アメリカは寄付社会ですよね。
寄付社会で何百億って集まるんですけれども、日本ではすぐにはそうはいかないと思いますが、私は今度の我々の心意気、志に共鳴してくれる方が多いと、そう確信してます、
うん、でその勢力を広げるということに関連して、橋本大阪市長を中心とした大阪維新の会、このグループの国政進出の動きも検討されてますよね。大阪維新の会の人たちとの連携、これについては現時点でどのようにお考えですか。
どのグループどのグループと同行するということではなくして、橋本市長もいわゆる行政の仕組み、統治の仕組みを根本的に変えなきゃこの国は本当に良くならない、本当に国民の生活を守れないということを言っておられます。私もずっとそのことを主張し、中央集権の霞ヶ関市合から地方分権、地方主権、地域主権を作らなきゃいけないということを言っておりますので、その基本的な考え方は一緒ではないかと思いますが、そういうどなたであれ考え方が一緒の方とは力を合わせながらやっていきたいと思ってます。
そして時間が限られてきましたんで、当面の終盤国会について伺いたいんですけどね、
はい、
これはやはり内閣不信任決議案の可決で解散総選挙に追い込むと、これが基本戦略になるということでしょうか。
いや、必ずしもそうは考えてませんけれども、我々、40人50人では不信任案は出せても可決できませんから、今は民主党と自民党と公明党が組んでる状況ですからね、現実問題としても不信任を我々だけで可決させられるあれではないですから、そのことをありきで、国会運営進めようとは思いません。
まあ、しかし民主、自民、公明、この3党の間も 社会保障と税の一体改革以外ではですね、いろんな考え方の違いもあるようです。そうすると時を待つということなんでしょうか。
でもね、それもおかしいんじゃないですかね。民事項でね、これだけの国民にね、13兆円もの負担をねさせることで談合しておきながらね、合意しておきながら終わったら不信任案だっつうのは、ちょっと国民皆さんにはね理解できないんじゃないでしょうかね、
うん。そして、解散総選挙ということで進んでいった場合ですね、はい、これは野田さんが解散権を持ってますんで、まだ何とも言えませんけども、最高裁判所が指摘していますこの小選挙区の一票の格差の是正、
はい、
この問題には新党はどう答える。
もちろんそれはその賛成です。それでこれはですね、制度的にしたらいいと思います。5年に一遍ですか、国勢調査やるでしょ、
はい、
その時の調査によって必ず定数是正、一票の重みの是正はしなくてはいけないと、多分アメリカはそうなってるんじゃないかと思います。ですからそういう制度にしちゃったら、僕はいちいちいちいちねやらなくても済むんじゃないかと思います、
はい。そしてその議論の一方でですね、野党の中には選挙制度改革の、衆議院の選挙制度改革の抜本改革が一緒でなくてはいけないという、こういう意見もあります。ただ今のですね、衆議院の小選挙区比例代表成立制、この生みの親の一人がまさに小沢さんなわけですけども、小沢さんは今のこの制度をですね、やはり政治の現実を考えるとやっぱり変えるべきだとお考えか、それともこれは基本は維持すべきとお考え、どちらなんでしょう。
いや、維持すべきだと思います。当分の間は日本の場合はこの小選挙区制度だったから政権交代できたんですよ。これ中選挙区制だったらできなかったですよ。ですから私はまずその自民党の半世紀の一党支配を打破すると、そして本当の議会制民主主義で国民が自主的な判断によって政権を選べると、そういう民主主義を日本に定着させたいという思いで小選挙区制を本当に細川政権の時大変でしたけども成立させました。私はこの制度を本当に民主主義が日本に定着するまで当分の間続けるべきだと思います。
はい、今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は森本防衛大臣と専門家の皆さんに安全保障について討論していただきます。